本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き22章30節から23章10節までです。使徒の働き22章30節。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白い塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じるのですか。するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者で悪く言ってはいけないと書いてあります。しかしパウロは彼らの一部のサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼が言うとパリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は復活ではなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い手も見出さない、もしかしたら霊が見つかりからかが見つかりかが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し兵営に連れてくるようにと来るように命じた。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に、清い良心を持てをと題してメッセージをお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんにちは。私たちの教会では子どもの祝福の後、子どもが向こうに移動した後ですね、大人向けのメッセージが語られています。そして今毎週毎週新約聖書の中の使徒の働きっていう本をですね、丁寧に解説しています。使徒の働きっていうのはイエス・キリストが天に帰られた紀元30年からパウロがローマに到着する紀元60年までの約30年分の歴史をルカという医者がまとめてくれた内容であります。今日は22章30節から23章10節までをお読みいただきまして、清い良心を持ってというテーマでメッセージをしたいと思います。さあ、ここ5週間ですね、エルサレムの大群衆に対するパウロの弁明から私はメッセージを語ってきました。このエルサレムの大群衆は一つの誤解を持ってパウロに対して怒り狂ってるんですね。それはパウロがユダヤ人ではない異邦人を彼らの大切な神殿の中にまで連れ込んだっていうふうに誤解したんです。で、パウロはその大群衆に向かって弁明するチャンスが与えられました。最初は静かに聞いていたんですけれども、パウロが最後にこの言葉を言った瞬間に静かに聞いていた大群衆がうわーっとまた叫び出したんです。それは、神様は私にあなたを遠く異邦人の地に使わすとおっしゃったんですと言った途端に、つまり異邦人という言葉を聞いて 聞いていた人たちの心にスイッチが入ったんですね。再び発狂するごとくに大騒ぎになりました。ローマ軍の千人隊長はそれを見ていたんですが、パウロがヘブル語で語っていますから、何を語ったのか理解できない。そしてそれまで静かに聞いていた大群衆がパウロが何ていう言葉を言ったためにこんなに怒り狂っているのかわからない。しかもパウロというたった一人の人物のために今何千何万という大群衆がこんなに騒ぎ立てている、一体この男は何者だろうというふうに考えた。それで、あなた何者ですかって聞いても当然素直には答えないだろうと思ったので、拷問にかけて自白させようと思って鞭を打てというふうに命じたんですが、その時にパウロはちょっと待ってください、ローマの市民権を持つ者に対して裁判にもかけないで鞭で打っていいんですかって聞いたわけです。そしたら千人隊長をはじめ周りのローマの兵隊たちは青ざめたんですね。ローマの市民権を持っている者に対して鞭打ちをするっていうことは明確なローマ法の違反だからです。もしパウロがこのことを怒ってこのことを訴えたならば、処罰されるのは自分の方だっていうことを分かって、彼らはパウロから身を引いたというふうに書かれています。先週私たちはその箇所を通して摂理的特権というテーマで学びました。パウロはどうしてローマの市民権を持っていたのか。それは彼が努力した結果勝ち取ったものじゃない。彼のおじいちゃんかお父さんがローマ帝国に多大な貢献をした結果得たものを、彼はその家庭にただ生まれたというだけでいただいた特権であったわけであります。その特権を与えてくれたのはおじいちゃんお父さんって普通思うんだけども、もっと深く言えば神なんですね。つまりパウロがローマ帝国中に福音のメッセージを伝えるようになるためにはローマの市民権が必要だって神様は考えておられたので、ローマの市民権を持っている家庭にパウロを生まれさせてくださったっていうことです。つまり神様はパウロが生まれる前からパウロのことを知り、パウロが生まれる前から彼に対する使命を持っておられたってことです。先ほど子供向けメッセージでどうして You はスペシャルなのかっていう話をしました。その二つ目の理由は神様が素晴らしい計画を持っているからだってことです。子供たちは、そして私たちも偶然の産物ではありません。神の作品です。そして神は何の目的もなく計画もなく我々を作るほど暇な方じゃないんです。私たち一人一人を作った以上はそこに明確なご計画がある。そしてそのご計画が成し遂げられるためには必要な特権があるんですね。それをあらかじめ与えてくださっていたんだってこと。パウロのみならず、実は私たちにも様々な摂理的特権が与えられていたんだっていうことに先週思いを馳せました。それに目を留めましょう。感謝しましょう。そして自分の私利私欲のためだけではなく、神の栄光のためにそれを用いていきましょうというチャレンジを先週のメッセージで私たちは受けたわけです。今日はその続きです。さあ、そこまで行ったとき、千人隊長はどうしたんでしょうか。パウロがこのエルサレムに大騒動を起こしていることには間違いありません。その頃、ローマ帝国がこの辺境の地、パレスチナと呼ばれる、あのユダヤの地方を治めていたんですけれども、このローマ帝国、広大な敷地を持つローマ帝国が一番嫌ったものは何かっていうと暴動なんです。暴動が起きるのが嫌なんです。暴動が起きたら総督の首が飛びます。お前何やってたんだということですね。つまりローマに対する反乱が起きないようにしっかり見張っときなさいよ、軍隊はっていうことですね。そしてパウロという一人の人物の結果、今エルサレム中にこれほどの大騒動が起きたことは間違いない。だからローマ軍としては彼に対して 何かをしなければならないんだけども、一体彼がどんな悪いことをしたかわからない。罪状もわからないのに鎖に縛るわけにはいかない。どうも見ているとユダヤ人の掟に関してなんか関係しているらしい、我々ローマ人にはよくわからない内容であるらしいというところまでは推測できたので、今日の箇所です。30節。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に 立たせた、この言葉から始まりますね。ここに祭司長たちと全議会の召集って書いてます。これを専門用語でサンヘドリン議会って言います。サンヘドリン議会っていうのはユダヤ人の最高決定機関です。70人の議員と1人の議長、この議長っていうのは大祭司が務めるんですが、この71人によって重要な案件を決定する機関なんですね。議員となるのは宗教指導者たちです。そこにはサドカイ派と呼ばれる派閥、パリサイ派と呼ばれる派閥、そういう派閥がありました。専任隊長は自分ではよく分かんないと、これユダヤ人の問題だろう、じゃあサンヘドリンちょっと調べろと。これは裁判というよりもパウロが裁判に値するような罪を犯しているのかどうかを調査するための召集ということですね。そしてここにパウロは呼ばれたわけですから、当然そこでパウロはサンヘドリン議員に対して弁明するチャンスが与えられた。弁明続きますね。先週までで5回かけてエルサレムの群衆に対する弁明がようやく終わったと思ったら、今日はサンヘドリン議員に対する弁明が始まるんです。次々とパウロは弁明するチャンスが与えられる。これはパウロにとって嫌なことですか、嬉しいことですか。嬉しいことなんです。弁明という名の証ができる。彼はユダヤ人にイエス様のことを伝えたくて伝えたくてしょうがないんです。そういうチャンスをずっと求めていたんです。だからあんなに打ち叩かれた時にもエルサレムの大群衆に向かって彼は語りかけたんです。今度はこの最高議会であるところのサンヘドリン議員に対して証しするチャンスが与えられたっていうのは素晴らしいと思って彼は喜んだんですね。さあ、何週間何ヶ月前からこのメッセージを聞いていてくださっている方は分かると思いますが、パウロがエルサレムに向かっていく途中、いろんな人が反対しました。危ないよパウロ、やめとけ、エルサレムなんかに行ったら縄目と苦しみがお前を待ってるよって言われたんです。それは本当でした。彼は縛られました。そして囚人扱いされてます。しかしその代わりに弁明するチャンスも与えられてるんです。いいじゃないですか。だからパウロはエルサレムに来てよかったんですね。神様っていう方はそういう方です。これは絶対マイナスだとしか思えないことをプラスに変えてくださるのが神様です。だからそう簡単に私たちはがっかりする必要ない。さあ神様、ここからどういう展開をしてくださるのか、そのお手並み拝見といきましょうというね、こういう期待感がクリスチャンには与えられているわけですね。しかもパウロのこういう姿っていうのは、実は使徒の9章15節まで遡りますと、あのダマスコのアナニアに対してイエス様が示した内容でありました。アナニアに対してパウロのところに行けって言われたら、とんでもありません、イエス様、あいつはこんな悪いやつなんですよっていうふうに言ったときに、イエス様なんて言いました。こう言ったんです。ご一緒に読みましょう。はい。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。本当にその通りになりました。さあ今日はサンヘドリンにおけるパウロの弁明であります。そこに立ってパウロは何て言うんでしょうか。一節、パウロは議会を見つめてこう言った、兄弟たちよ。ちょっとこう慣れ慣れしい言い方かもしれませんが、なぜかっていうとパウロも実はかつてこのサンヘドリンに属していたんです。いつまで。紀元35年まで。今おそらく58年ぐらいでしょ。だから23年前までここに属していたんです。かつてのサウロのことをよく覚えている元同僚もいます。だから兄弟たちよって言ってるんですね。そこでパウロはどんな弁明をするんだろうかと思って聞いていますと、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきましたというこの言葉から始める。今日はこの言葉から清い良心を持ってというテーマでメッセージをしておりますけれども、 ここまで言い切っちゃっていいの、全く清い良心を持って神の前に生活してきましたなんてそこまで言っちゃっていいの、だってあんた教会迫害したじゃない、あれはどうするのって僕たちはツッコミを入れたくなる気がするんですが、もちろんあれは間違いでした。でも判断の間違いはあったにしても、パウロは意図的に良心に反することをしたことはないんです。これは間違ってるなと分かりながら罪を犯すことはしていないんです。これがどれほど悪いことかって分からないからやっていたんです。つまり教会を迫害したことも彼にとっては正義感から出たことなんです。その辺のことは神様もよく分かってくださっていました。ですから第一テモテの1章13節でパウロはこのように述懐しています。ご一緒に読みましょう。パウロの言葉です。はい、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。ひどいことやってきました。これ13節でしょ。これ15節までいきますと、私は罪人の頭ですって言ってる。だからパウロは決して自分のことを罪はないと言ってないんだよ。罪はないって言ってないけれども、信じていない時に知らないでしたんですと。それがどれほどいけないことか分かっていなかったんですと言っているわけですね。さあ、この弁明を今聞いているサンヘドリン議員の中にはかつてのパウロを覚えている人がいますよ。あんなに激しく教会を迫害した怖いサウロを覚えている人がいる。ところがある時突然サウロが方向転換して今度はイエス・キリストを述べ伝えるようになったってことも知っている。つまり分からなかったからああいうことしちゃったけども、分かったら今度はそんなことはしないということですね。つまり自分の良心に恥じるようなことは私はしていない、そういう歩みをしてきました。こう言ってのける人生ってすごいなぁと思いますが、でそれを聞いたサンヘドリンの議長の大祭司、ね、28年前の大祭司はカヤパでしたけども、あれから28年経って今アナニアっていう人が大祭司やってるんですが、すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。そんな清い良心に従って生きられるわけないだろう、その偽りの口を打てというふうに命じたんでしょうね。彼はもう偽りばっかりの人ですから、そういう生き方があるなんて信じられなかったんでしょうね。しかもパウロ、お前今取り調べられてんだぞと、全然反省の色が見えない、自分の立場をわきまえろということでパウロの口を打てと議長が命じるんです。そういえばイエス様も28年前にゲッセマネの園で捕らえられたときに、夜中であるにもかかわらず急遽サンヘドリンが召集されまして、そこにおいて徹夜の裁判が行われましたね。あの時の大祭司はカヤパなんだけども、その衆とカヤパの奥さんのお父さんがアンナスって、これは影の大祭司なんです。だからまずアンナスのところに連れて行かれた。ヨハネ18章21から24節にその辺の場面が書かれていますが、その時にイエス様はアンナスにこう言ったんです。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。その方が客観性があっていいじゃないですか。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われた時、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを撃った。イエス様も撃たれたんですね。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を撃つのか。アンナスはイエスを縛ったままで自分の婿養子、大祭司カヤパのところに送ったというふうに書かれています。ということでイエス様も叩かれたんですが、パウロもその口を叩けと言われたわけですね。それに対してパウロは何て言ったか、3節。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く塗った壁。アナニアのことをですね、白く塗った壁って言ったんです。これはどういうことかっていうと、崩れそうなのに、 白いペンキを塗って、なんとか崩れないようにごまかしている壁に過ぎない。もうこの壁が崩れるのは時間の問題だっていうことですね。神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じるのですか。つまり、まだ判決も出ていないのに、こういう刑罰を加えよっていうのは、律法では違反です。だってローマ法だって違反でしょ？裁判にもかけないで無知で打っちゃいけないっていうローマ法があるとするならば、ユダヤ人の律法はその上でなきゃならないのに、もうローマ法以下に落ちちゃってますよっていうことですね。つまりアンナスは律法の番人でありながら、好き勝手なことをやっているんですよ。そういえばイエス様のあの徹夜の裁判も律法違反のオンパレードだったなって思い出しますね。そもそも裁判ってのは日の出以降、日の入り前に行われなきゃならない。真夜中に行うなんてのはですね、それこそ律法違反ですよ。もうあの裁判の中に律法違反いっぱいあったんですが、あれは紀元30年の話、今日はおそらく58年の話ですから、あれから28年経ってるんですけど、28年経っても大祭司の質もサンヘドリンの質も何ら変わってないってことです。だからパウロは言ったんです。神があなたを打たれる。こんな状態が続くのはいつまでもは続かない。そのうちに崩れますっていうことを言ったんですね。実は後になってわかるんですが、イエス様が十字架にかかった紀元30年からの40年間っていうのは、実はユダヤ人がイエス様を信じるために与えられた恵みの期間だったんです。皆さん、イエス様を信じるために40年も与えられるって長いですか、短いですか。そんな短い時間じゃ決断できませんよ、100年ぐらいくれないと、とか。40年経っても決断しなかったら100年経っても決断しません。その40年の間、何にも変わってないってことですよ。すなわち宗教指導者たちは何の悔い改めの実も結ばなかったのであります。その結果、紀元30年から40年経った紀元70年に何があったの？ローマ軍がエルサレムを破壊し、ユダヤ人を大量大虐殺し、残ったユダヤ人を世界中に奴隷として売り飛ばした。あれ以来1878年間、ユダヤ人は祖国を持たない流浪の民としての苦難の道を歩むんですよ。そのきっかけを作ったのは彼らです。今日の場面から12年後の話です。本当に撃たれました。そしてその白い壁は崩れました。まあこう考えますとね、いつの時代っていうのもリーダーの責任は重いな、そんなふうに思います。4節、するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったわけですね。まあユダヤ教ではいかに大祭司が堕落していたとしても、その職務は尊重されねばならないとされていました。パウロはそれに対してこう答えます。パウロが言った、兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。パウロ本当に知らなかったのかな、それとも皮肉なんでしょうかね。皮肉でしょう。これはまさかサンヘドリンの議長をするような人が裁判の手順に関する律法も知らないとは思いませんでしたっていう皮肉ではないかなと思いました。もうこの段階でね、パウロはこの議会に見切りつけました。こんな議長が導いているこの議会でまともな話し合いなんかなされるとは思わない、時間の無駄だというふうに思ったと思います。こんなこといつまでやっててもしょうがない。でもこのサンヘドリン議員に対して弁明できるっていうのは千載一遇のチャンスだと、せめてこのチャンスを生かしたい、せめてここで一石を投じたいというふうに考えて、冷静な目で全体を見渡すと、そこは当然サドカイ派の人たちとパリサイ派の人たちで構成されている。今彼らはこのパウロを訴えるという一点で一致しているんだけども、 実は混じり合わない水と油なんですよ。政策的にはまたは神学的には相入れない者たちなんです。でも共通の敵を見出すことによって一致してる。ありますね、そういうことってね。日本の政党もね、本来全然政策違うのに数合わせのために一緒になりましょうってやってたり、または本来一緒にやってた人が、私こっちとくっつくからお前に対しては敵対するよって言ってみたり、まあそういうことは私たちの周りでもしょっちゅうあることだなと思いますけれども、そんな政治的な忖度じゃなくて、真剣に考えてほしいテーマに関して一石を投じようと思ったんです。でパウロがこんな滅多にないチャンスでサンヘドリン議員にぜひ考えてもらいたいと思う内容、しかもそのまんま証につながる内容、それって何だろうって考えた。その結果与えられた知恵がこれです。6節。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで、裁きを受けているのです。と叫んだのであります。パリサイ人の欠点も多々あるんですよ。マタイ23章なんか見ると、イエス様はパリサイ人を激しく糾弾しています。でも、サドカイ人よりはマシっていう部分もあるんです。パリサイ派がサドカイ派よりも真理に近い部分ってあるんです。何ですか？復活ですね。パリサイ派は復活はあると信じている。後で解説が出てきますが、サドカイ派は復活はないと信じている。今、パウロがぜひ述べ伝えたいと思っている、そしてこのサンヘドリンの議員に分かってほしいと思っていることの一つは、キリストの復活であります。28年前にこのサンヘドリン議会は、あのナザレのイエスを有罪判決にし、そしてローマ総督のピラトに引き渡し、その結果あのイエスは十字架に疲れて死にましたね。でもその方は復活したんです。そのことに目が開かれてほしい、そのことに気づいてほしい、そのことに気づきさえすれば、このサンヘドリンの議員たちも、そうか、あのイエスはメシアであったということに気づくんだっていうこと、そこにパウロは目を留めたと思います。さあパウロのこの一言はですね、ものすごいインパクトあったんです。7節。彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は2つに割れた。今まで一緒になってたんですがね、パウロの一言が両者にの間に激しい対立をもたらしたんですよ。改めて真理っていうのは聞く人を二分するなと思います。私たちが真理を語るときに、信じますという人と拒絶する人に必ず分かれる。イエス様の行く先々そうでした。最後の十字架上でもそうでした。イエス様が十字架にかかったときに、そのイエス様を見て信じますと言った犯罪者と、最後までイエス様を罵り続けた犯罪者と二つに分かれたのであります。真理は人を二分する。ここでも一つの真理がこの議会を二分したんですね。だから私たちに求められていることは真理を語ることです。それが受け入れられるかどうか、それは相手と神様にお任せしたらいい。さあここでルカはですね、こういうことに馴染みのない方々にご丁寧に説明をしてくれていますよ。サドカイ人は復活はなく見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていた。これが彼らの神学の違いです。サドカイ人ってすごいですね。こんなのないと思ってたんだ。まあ今日のクリスチャンと自称クリスチャンと言いながらも復活はないと、または天使なんかいないとか、霊的な世界はないなんて言ってる人もいるぐらいですから、ユダヤ教の世界にもそういうリベラル派と聖書をその通り信じる派と2つあったとしても不思議ではないなって思いますけれども、サドカイ派が復活がないってことでイエス様に対して議論を吹っかけた場面って福音書の中に出てきますよね。彼らはこういうものをですね、信じていなかったんです。それですので、パウロのあの一言でパリサイ派をパウロは味方につけてしまったんです。つまり両者の一致なんて結局そんなもんだったんです。彼らは パウロを共通の敵とすることによって一致していただけに過ぎません。つまりこのことによって明らかになったのは何っていうと、この人たちは清い良心に従って行動してなかったってことです。その時の政治的な忖度だけで行動していたってことが、このパウロの一言によって明らかになったんです。パウロとの鮮明な違いが見えてきますね。パウロはもちろん全てのユダヤ人にイエスが救い主だって信じてほしいと思ってるんだけども、まあ、いっぺんにってわけにいかない。だからせめて復活を信じているというパリサイ派に、自分が語っていることは決して荒唐無稽なことではないんだよっていうことを分かっていただきたいという一歩をここで踏み出しているんだっていうことが分かります。最終節10節、あ、9節だ。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある立法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か見つかりかが彼に語りかけたのかもしれない、なんてことをですね、よくも抜け抜けと言うなと思いますが、パリサイ人がこんな風に言ったんです。つまりこと復活のことになったら、パリサイ人はサドカイ派と一緒にいるよりもパウロの側につくということなんですね。その結果、論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、まあユダヤ人の議論好きってのは有名ですけども、それがもうあまりにも激しいから、もうパウロが両者に引き裂かれるんじゃないかというふうに千人隊長は心配したわけですよ。ローマ市民権持ってるものをですね、引き裂かれてしまったら今度は私の責任が問われると思って心配になったんでしょうね。それで心配し、兵隊に下に降りていって、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるようにと命じたということであります。まあ千人隊長どう思ったでしょう。それにしてもこの男一体何者、あのエルサレムの大群衆もこの男の一言で騒いだり静かになったりするし、ユダヤ人の最高決定機関であるサンヘドリンでさえこの男の一言によって、何喋ったか知らないけどもヘブル語だから、でも何か一言喋ったことによってこんなに混乱状態に陥るとは、一体この男何者っていうふうに千人隊長は思ったと思います。さあ結論に入りましょう。今日の説教題は清い良心を持ってというテーマですね。たとえ誰から理解されなくても、私は清い良心を持って神の御前を歩んでますという確信を持っている人は、恐れるものは何もないのであります。パウロ見てください。最初は議会全部が敵だったんですよ。でもパリサイ派味方につけちゃったんです。つまり自分が神の側に立つかどうかってことです。清い良心を持って歩むことによって神の側に立つなら、神プラス私は常に過半数です。最後にこの言葉を読んで終わりたいと思いますが、箴言28章1節にこういう言葉があります。ご一緒に読みましょう。はい。悪者は追うものもないのに逃げる、しかし正しい人は若実のように頼もしい。なぜ若実のように頼もしいんでしょう。それは神が私の味方におられると知っているからで、たとえエルサレム中の人々からあんな男は生かしておくべきではない、殺してしまえと叫ばれたとしても大丈夫。サンヘドリン議会から証人喚問を受けても大丈夫。大祭司が彼の口を打てと言っても大丈夫。今日の場面で一番落ち着いてるの誰ですか？パウロでしょう。一番ドキドキするべき立場であるパウロですよ。そして全体を冷静に見渡して、そしてこの一言を言えばこうなるなっていう知恵の言葉を語ることができたのはパウロでしょう。それはどうしてそんなことができたのか。神の前に私は清い良心を持って歩んでいるという確信を持っていたがゆえになされたことであります。いくら清い良心によって歩んでると言っても、それによって救われるわけではありません。私たちもパウロと同様、 知らないうちに罪を犯してしまうものであります。しかしこれは悪いことだと分かっていながら意図的に罪を犯すとなるならば、その在籍感が私たちを萎縮させ、本来の力を発揮できないようにしますね。在籍感って怖いもんですよ。自分はいけないことをしているって分かりながらやってるときに、本来持っている自分の力が発揮できなくなる。それが悪者は追うものもないのに逃げるっていう言葉です。常に追われているような、常に非難されるんじゃないかという心配を持って生きているんです。しかし私たちはイエスを信じることによって罪を許していただいた者たちであります。ですから今週、少なくとも意図的に罪を犯さないように気をつけましょう。これは悪いことだと分かりながらするということはしない、そういう決心を持って今週歩んでいこうではありませんか。清い良心を持って神の前を歩む爽やかさってこんなにいいものなんだっていうことをですね、経験したいと思います。人から自分はどう見られるかではなく、私は神の目にどう映っているんだろうか、そのことを意識して歩もうではありませんか。そうするならば、何を語るべきか、いつ語るべきか、いつ沈黙すべきか、神が示してくださいます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、エルサレムの大群衆に対して弁明が終わった後、今度パウロはサンヘドリン議会において弁明するというまたとないチャンスをいただきました。しかしそこは腐敗した世界でした。ここでまともな議論がなされるとは思えない。しかしせっかくこんなチャンスが与えられたんだから、せめて復活を信じるパリサイ人だけにでもイエスの復活について考えてほしい、信じてほしいと思って彼は一石を投じました。その結果パリサイ人はパウロの側につきました。天のお父様、私たちに求められていることは真理を語ることであります。その結果誰がそれを信じてくれるか、誰がそれを拒否するか、それは私たちの責任ではありません。パウロがどうしてこんな大変な状況の中でも冷静でいられたのか、そして知恵ある言葉を語ることができたのか、その理由は一節にあったということを私たちは今日見ました。私は清い良心を持って神の前を歩んできた、この確信が人をここまで大胆にさせるんだなっていうことが分かりました。どうか私たちも今週、清い良心を持って歩んでいくことによって、正しい人は若実のように頼もしい、この言葉を自らに経験することができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。